示す神、秋山清美神学生です。
私の罪は許された。このように宣言することができるのは信仰を持っている者の恵みです。主イエス・キリストの十字架と復活によって私の罪は許され、私と神様とを隔てるものが取り払われ、私は神様との愛の交わりの中に入れられている。神様は私のことを愛してくださっているから、私に最も良いものを与え、救いの道に導いてくださる。この確信は私たちを安心させ、喜びで満たします。神様が私の味方である。なんと心強いことでしょう。今日の箇所の少し前、4章の17節に書かれているように、神様は死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させることがおできになり、また4章21節に書かれているように、神は約束したことを実現させる力もお持ちのお方です。すべてが可能であられるお方が味方なのです。私たちには恐れるものはありません。しかし主イエス・キリストの十字架と復活の出来事が自分のためであったと信じ、洗礼を受けた後でも、思いもよらない辛いこと、悲しいことは私たちに襲いかかります。私にとって最も辛かった出来事は、私が大学を卒業したその日の夜に突然訪れました。牧師は最高の仕事だ。私は小さな頃からこの言葉を日々耳にしながら成長してきました。誠実の朝は大抵母の賛美歌を歌う声で目が覚めました。母の歌う賛美歌は行進のできそうな曲が多く、低血圧な私が眠い目をこすりながら、朝から元気だねと言うと、日曜はさあやるぞって気合が入るのよとさらに大きな声で歌っていました。またたまに早起きして牧師館の横にある教会に行くと、コーヒーを飲みながら説教原稿の最終チェックをしている父が甘いパンやお菓子を出してくれました。うっかり今日はどんな話をするのなどと聞くと熱心に話し始めるので、お菓子だけを食べて立ち去ったものです。日曜日は朝昼夕と3回、礼拝で説教をし、平日も祈祷会だけでなく個人的に話を聞いてほしいと言われれば何時間でも時間を割く人でした。そんな父が天に召されたのが、私が大学を卒業した日でした。さっきまで一緒にいた父が、卒業式のホールの保護者席で姉と一緒に大きく手を振ってくれていた父が、その日の夕方帰らぬ人となりました。心不全でした。牧師は最高の仕事だ。私の両親はいつもそう言っていました。喜んで働く両親を見ていた私は、大学に入った頃にはいつかは牧師になると両親に宣言していました。そういうたびに父も母もとても嬉しそうに微笑んでくれました。牧師は最高の仕事のはずでした。一番恵まれる人生のはずでした。しかし熱心に御言葉を伝えた父は58歳で地上の歩みを終えました。 聖書にはあなたたちの神主が命じられた道をひたすら歩みなさい、そうすればあなたたちは命と幸いを得、あなたたちが得る土地に長く生きることができる。申命記5章33節の御言葉です。このように書いてあります。それなのになぜ父はこんなにも早く取り去られたのか。父も母も一生懸命神様のために働いてきたのに、なぜこんな辛い目に遭わねばならないのか。私の心はこの問いでいっぱいになりました。困難な出来事は私たちの信仰の土台を激しく揺さぶります。なぜ神様はこのような出来事を私の人生に与えたのだろうか。神様が万能であったらこんなことは起こさなくても済むはずだ。神様は私のことを愛してくださっているのだから私に最も良いものを与えてくださるのではなかったのか。苦難は私たちを神様から引き離すきっかけになるのです。神様は私のことを愛し、私に最も良いものを与え、救いに導いてくださる。このように語るとき、私たちは最も良いものとは、自分の望むものであることを期待します。それは、受験に合格することであり、家族ともども健康であることであり、人間関係がうまくいくことであり、経済的に安定することであります。神様を信じていれば全てがうまくいくと期待するとき、苦難は思いもよらないことであり、あってはならないことです。苦難が起こるということは自分に問題があり、自分が悪いことをしたから神様が罰として私を苦しめているのではないかと不安が生じてきます。さらには自分が信じている神様などいないのではないか、そんな思いまでも浮かんできます。私は牧師の仕事の素晴らしさを間近で見、信仰生活を中心として生きる幸いを感じて育ってきました。そんな私にとって父の死は理解できない出来事でした。神様はそもそもいないのではないか、そのように考えようとしたこともありました。しかしどんなにそう考えようとしてもどうしても納得できませんでした。どんなにそう思おうとしても神様はおられるという思いが拭えないのです。神様の存在を疑おうとして自分の人生を振り返ると、かえって神様が常におられたことが浮かんでくるのです。祈って御言葉に従って歩んだ時に得られた平安はどこから与えられたのか。祈りの中で御言葉に従うように私を励ましてくれたのは誰だったのか。そのことを思う時に神様がいないとはどうしても信じられませんでした。神様を頼る生き方しか知らなかった私は、神様から離れるわけにもいかず、かといって父の死を受け入れることもできませんでした。そこで私は神様に文句を言うことにしました。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。ローマの信徒への手紙8章28節の御言葉です。このように書いてあるのに、それじゃあこの悲しみをどのような恵みに変えてくださるというのか、見せてもらおうではないか。泣きながら 怒りを訴えて眠る夜が続きました。今思えば正しい解釈かはともかく、ああいう状況で御言葉が出てきたのはそれこそ恵みであったと思います。聖書を読む習慣がなかった私に御言葉を注いでくれたのは父と母でした。最も辛い時に怒りを訴える形であれ、頼りにしたのは神様でした。本日の聖書箇所は、私たちの人生に起こる試練の先に何があるかを私たちに示しています。5章1節から5節をもう一度お読みいたします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。滅びるしかなかった私たちが神に愛され、主イエス・キリストによって天国に行けるものとされている。その希望を誇るのと同じように苦難をも誇りとすると言っているのです。苦難を誇る、苦難を喜びとする、そんなことが可能でしょうか。不安と疑いでいっぱいになるとき、私たちは御言葉から耳を塞ぎたくなります。耳を塞ぎうずくまって神様に背を向けたくなります。しかしそれでは何も進みません。神様から離れてしまうと、苦難は苦難でしかなく、私たちに救いはなくなってしまいます。神様は約束されたことを実現させる力をお持ちのお方です。4章25節に、私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば私たちも義と認められますとあるように、神様は主イエス・キリストによる救いを受け入れた者を愛し、永遠の命をお与えになると約束してくださっています。神様の愛がどれほど深いか、この手紙の著者であるパウロは6節以下において次のように語ります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。神様を第一とせず、自分が喜ぶことを優先して生きる私たちの罪を代わりに負って、イエス様は死んでくださいました。神様の前で十字架にかからねばならなかったのは本当は私たちだったのです。しかし自分の力では神様の目にかなうものになれず、死んで滅びるしかなかった私たちを神様は憐れみ、 何とか救おうとイエス様をお与えくださいました。悪いことをした人の代わりに自分の子供を十字架にかけることを私たちは受け入れられるでしょうか。とても無理です。ではなぜイエス様は十字架にかかってくださったのか、なぜ神様は一人子であるイエス様をお与えになったのか。それはそのようにしてしか救うことのできない私たちを愛しておられるからです。そしてその後イエス様は復活され死に打ち勝たれました。神様はイエス様による救いを受け入れた私たちを今も愛してくださっています。イエス・キリストの十字架と復活の出来事を見つめるとき、私たちには次の確信が与えられます。旧説以下をお読みいたします。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。私の罪は許され、私は神様に愛されている。だから私たちに与えられている苦難は裁きではないのです。この確信に立ってもう一度苦難を見つめるときに、苦難は苦しいだけのものではなく別の響きを持つようになります。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。ヘブライの信徒への手紙12章11節の御言葉です。神様は恵みに預からせるために時に苦難を用いて私たちの心を耕します。神様の用意されている恵みに預からせるにはどうしてもその苦難が避けられないからです。神様は私たちを愛しておられます。必要もないのに痛めつけたりはなさいません。どうしても必要だから苦難をお与えになるのです。私たちを苦難に合わせるとき、神様はただ遠くで私たちの苦しむ姿を眺めておられるのではありません。私たちのそばで聖書の御言葉を通して語りかけておられます。苦難によって耕された心は神様の御言葉をより豊かに根付かせます。そのようにして神様は私たちをよりご自分の近くに引き寄せられるのです。そして苦難を通してしか得られなかった恵みに預からせてくださるのです。苦難に遭うとき私たちはとても喜べません。いくら神様の愛を信じ神様は恵みを与えてくださるとそう思っても、苦しいものは苦しいし悲しい時には涙が出ます。私自身父を突然失った時はどれほど泣いたか分かりません。しかしそのような時に慰めになったのが詩編126編の次の御言葉でした。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。 苦難に際して私たちは泣いていいのです。苦しい時は苦しいと言っていい。神様はご存知です。神様は言葉にならないうめきをも理解してくださいます。しかし私たちは、神様が私を愛してくださっている、何があっても私の味方でいてくださるという確信を手放してはいけません。神様は絶対にこのことを通してより大きな恵みに預からせてくださると固く信じるとき、苦難は神様の恵みをより深く知るための桑となるのです。もう一度ローマの信徒への手紙5章3節から5節をお読みいたします。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛は私たちの心に注がれているからです。苦難という桑で耕されるとき、私たちの心は痛みを覚えます。しかし忍耐して祈り、聖書を読み続け、神様の御心を問い続けてください。すぐには答えが与えられないかもしれません。それでも神様は必ず私のために素晴らしいご計画を用意してくださるということを信じ、心に御言葉の種をたくさん撒いてください。たくさんの涙を流して正直に苦難に向き合うときに、御言葉が実感を伴って心に根付きます。そして聖霊の働きによって御言葉を自分のものとして理解するときに、その御言葉の種は私たちの心に芽吹き育ち始めるのです。そのようにして救いの恵みに預からせようとする神様の愛が私たちの心に注がれるときに、御言葉を理解しない痩せた土地であった私たちの心が神様の恵みを蓄えた豊かな土地へと変えられていくのです。神様は私たちに本当に必要なものが何であるかご存知です。それはしばしば私たちの望むものとは異なります。私たちが良いと思うものは、心地よい生活を保障してくれると思えるもの、一般的に評価が高いものである場合が多く、私たちに本当に必要なものとは限らないからです。神様は私たちの目先の利益をはるかに超えた、私たちにとって本当に必要な最も良いものを準備してくださっています。父の死は私にとって受け入れがたい出来事でした。しかし私は神様から離れることができず、献身の思いも消し去ることができませんでした。特に東日本大震災を経験し、明日をも知れない自分の命を思った時に、献身の思いは強くなりました。死ぬ前に牧師にならねば、この思いに促され、私は伝道者となる道を本格的に歩み始めることとなりました。神様は思いもよらないような出来事を通して私たちを導かれます。神様が備えてくださった道には、時には困難が伴うことも事実です。しかしその道は一人で歩む道ではありません。 主が共にいてくださり、御言葉を通して私たちを導いてくださっているのです。その声に耳を傾け歩み続ける先に、神様は私たちの望みをはるかに超えた恵みを用意してくださっています。そのようにして、聖書に書かれていることは真実であると体験することにより、私たちは信じるものへと変えられていくのです。ローマの信徒への手紙5章11節をお読みいたします。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。主イエス・キリストを通して和解させていただいた私たちは罪許され神様に愛されています。全能の神様はキリストによる救いを受け入れた私たちの味方です。神様が私たちに備えてくださっている道の先には、豊かに実った恵みの畑が用意されています。たとえ苦難の中にあっても、その先にある収穫に望みを置き、神様を賛美しつつ今週も共に歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日こうして越谷教会の皆さんと共にあなたを賛美する礼拝を守れていることを感謝します。どうかあなたがどのような時も私たちと共にいて、私たちの歩む先に大きな恵みを用意してくださっていることを信じて、日々歩んでいけますように、共にいて支え励ましてください。今週の歩みの上にも苦難があるかもしれません。そのような時でもあなたに心を向け、御言葉に耳を傾けて歩んでいけますように、どうか整えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。